今日恵みをいただく御言葉は詩式5章9節から18節までです。詩式の5章9節から18節。私の心はイスラエルの指導者たちに、民のうちの進んで身を捧げる者たちに向かう。主を褒めたえよ。黄褐色のロバに乗る者、裁きの座に座する者、道を歩く者よ、よく聞け。水汲み場での水を汲む者たちの声に。そこで彼らは主の正しい御業とイスラエルの主の農民の正しい技を唱えている。その時主の民は城門に降りてきた。目覚めよ、目覚めよ、デボラ、目覚めよ、目覚めよ、歌声を上げよ。起きよ、バラク、トリコを捕らえて行け。アビノアムの子よ。その時生き残った者は鬼人のように降りてきた。主の民は私のために勇士のように降りてきた。その根がアマレクにある者もエフライムから降りてきた。ベニヤミンはあなたの後に続いてあなたの民のうちにいる。指導者たちはマキルから降りてきた。指揮を取る者たちもゼブルンから。イッサカルの司たちはデボラと共にいた。イッサカルはバラクと同じく歩兵と共に谷の中を突進した。ルベンの士族の間では心の定めは大きかった。なぜあなたは二つの皮袋の間に座って羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。ルベンの士族の間には心の秘密は大きかった。ギルアデはヨルダン川の彼方に住んでいた。なぜダンは船に留まったのか。アシェルは海辺に座りその鳩場のそばに住んでいた。ゼブルンは命をもとして死ぬ民、野の高いところにいるナフタリもそうである。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたからの指令が下ったとき、それに応じる民、またそれに応じようかどうか迷う者、またその声を聞いても何も動かない者、ある者は率先してあなたの呼び声に応じて戦い、命をも惜しまずに戦いよく、しかしある者はそうではない。ある者は行くと言っておきながら行かない、そのような者もおります。主よ、どうか今日このデボラの歌のところから私たちが歩むべき道を教えてください。またこの語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、また思いを新たにして体を健やかにこの命に預かることができますように、どうか導いてください。これからの一切のこの御言葉の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。詩式の5章はデボラとバラクの歌なんですけども、前回のところまでではこの歌の歌い出しから始まり、そしてイスラエルが歩んできた道がいかに、災いが多く惨めであったか、それが歌われておりましたけれども、この9節のところでその歌の折り返しが、始まります。まず9節のところで、私の心はイスラエルの指導者たちに、民のうちの進んで身を捧げる者たちに向かう。主を褒めたたえよ。このイスラエルに対する転機が訪れたのは、それはイスラエル人が主に向かって叫んだ 時でした。万葉集の三節のところですね、鉄の戦車900両、それ20年もの間、ひどく圧迫されていたので、イスラエル人が主に叫び求めた。主に叫び求めた。ということで、主は、その助けを送ってくださり、この女預言者デボラ、また、アビノアムの子バラクを、彼らは用いられました。主に向かって叫んだだけで助けが来る。本当に主は憐れみ深いですね。悔い改めたっていう言葉ではなく、叫んだ。彼らが何も悔いて行いを改めたというのではなく、ただ単に、主に向かって叫んだ。あるいは、主日の学びの時は、主に、悔い改めるではなく、悔いるだけで、主は、助けをしてくださった。十字架上の、二人強盗がおりましたけど、そのうちの一人は、悔いた。行いは、改める暇もなく彼は死んでしまいましたけど、でもただ悔いただけで彼はパラダイスにおりました。本当に主は、憐れみ深いお方です。この、イスラエルが悔いたところ、このイスラエルの心の転機が訪れたんですね。民のうちに進んで身を捧げる者たちが現れたんです。十節のところ、王褐色のロバに乗る者、裁きの座に座する者、ロバに乗る者たちは、詩式の他の箇所でも、ロバに乗る者たち、どうやらお金持ちとか有力者、権力者を意味しているようです。裁きの座に座する者もそうですね。また、道を歩く者、これは一般的な人々を表しているようです。よく聞け、もう要するに上から下から、主を褒めたたえるその歌声を、よく聞きなさい。それで主の正しい御業を彼ら唱えている。それで12節、目覚めよ目覚めよデボラ、目覚めよ目覚めよ、歌声を上げよ、起きよバラク。このようにして彼ら自身が自分自身を奮い立たせております。我が魂よ主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと、ダビデ自身も自分の魂に向かって我が魂よ、自分を奮い立たせました。皆さんも自分で自分を奮い立たせること、これは本当に有効な手段です。ダビデもしました。デボラ、バラクもしました。そして13節以降のところにですね、この戦いに参戦した部族、各部族がどのようにこの主からの呼びかけ、バラクが各部族に戦いのために呼びかけをしたんですけども、それに対して各部族がどのように答えたか、それが記されております。13節のところでは、その時生き残った者は鬼人のように降りてきた。主の民は私のために勇士のように降りてきた。一緒に戦うために降りてくる人たち、もう隠れているところから高いところに登って、そして高みの見物を決めようとするのではなく、一緒に戦うために降りてくる者たちは鬼人のように、尊い人のように、また勇士のように降りてきた。褒めたたえております。14節のところでは、その根がアマレクにある者もエフライムから降りてきた。まずエフライム族は、参戦してきたようです。またベニヤミンはあなたの後に続いてあなたの民のうちにいる。ベニヤミン族も、その共に降りてきて参戦したようです。また指導者たちはマキルから降りてきた。このマキル、これはマナセの半部族ですね。そして指揮を取る者たちもゼブルンから、ゼブルン族も一緒に参戦しました。15節、イッサカルの司たちはデボラと共にいた。イッサカルはバラクと同じく歩兵と共に谷の中を突進した。イッサカル部族はどうやらデボラやバラクと 行動を共にして歩兵と共に谷の中を突進した。この戦いの中でイサカル部族は結構活躍をしたようです。で、ルベンの氏族の間では心の定めが大きかった。このルベンについてですけども、ちなみにこのルベン族のその氏族の間では心の定めが大きかった。下の方を見ますと固い決意があったあるんですけども、口語訳聖書を読めば結構わかりやすいんですが、要するに、口語訳では彼らは大いに思案した、ね、思案する、賛美でありますね、思案せずに何事を思う、ね、イエスに話せですね。ルベン族は大いに思案したんです。で、思案した結果何したか、16節です。なぜあなたは二つの蔵袋の間に座って羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。ルベンの氏族の間では心の秘密が大きかった。この心の秘密が大きかった、口語訳とかキングジェームズバージョンでもそうですけども、大いに思案した、グレートシンキングだったか、とにかく大いに思案してしまったんですね。思案せずに何事もイエスに話せばいいんですけども、でもルベンは思案、大いに思案した結果、彼らは戦いに参加せず二つの蔵袋の間に座って羊の群れに笛吹くのをなんかぼんやりと聞いていたみたいですね。他の部族、兄弟姉妹たちが戦っている間、彼は思案してぼんやりと思い巡らして、羊の群れの笛吹く、なんかその笛吹きに耳を傾けてぼーっとしていたようですね。戦いに参加しなかった。歌われちゃっているんですね。ルベンが思案してぼんやりして羊飼いが笛吹く笛の音に耳を傾けて、他の兄弟姉妹が戦っている間に彼はそんなことをしていた。もうデボラとバラクの歌にこのようにして記録されてしまいました。また17節、ギルアデがヨルダン川の彼方に住んでいた。なぜダンは船にとどまったのか。アシェルは海辺に座り、その波止場のそばに住んでいたのか。この15節の後半から17節は戦いに参加しなかった部族たちが記されております。まずルベンは、ね、そうやってぼんやりと思案しながら羊飼いの笛吹きの音に耳を傾けぼんやりしている。それで、ルベンとあとですね、この17節にギルアデはっていう、ギルアデはヨルダン川の彼方に住んでいた。ギルアデっていうのは、要するにヨルダン川の東側、右側の方の、真っ先に領地を得たのがルベン族、ガド族、マナセ半部族でしたけれども、要するにギルアデ、ガド族とマナセの半部族が住んでいるところです。ですから、このヨルダン川の東側の部族はもう、この戦いに全くもって参戦しなかったみたいですね。ガド族とマナセの半部族、ルベン族、特にルベン族は、ね、もうぼんやりと羊の笛聞いて、戦いに参戦しなかった。さらに、17節の方を読みますと、なぜダンは船にとどまったのか。アシェルは海辺に座り、その鳩場のそばに住んでいた。ここでダン族とあとアシェル族、彼らは海辺船にとどまって、でそれで、戦いの呼び声が上がっても、彼らその船のところから出てこなかった、降りてこなかった、そのようなことがここで歌われております。そして18節、ゼブルンは命をもとして死ぬたび、野の高いところにいるナフタリもそうである。このゼブルン族とナフタリ族はですね、前の4章の方にも、4章の10節にも出てくるんですけども、このゼブルンとナフタリは、もうバラクと一緒に率先して戦って、ね、命をも落として死ぬためという、本当に褒め言葉が このゼブルン族とナフタリ族に与えられています。ですからこの戦いでこのゼブルンとナフタリ族はかなりの功労者だったんでしょう。で、まあ、このようにですね、まあ、今日の箇所にはいろんな部族が出てくるんですけども、このデボラとバラクの呼びかけに応じて参戦した部族たちが13節から15節の終盤まで出てきます。で、15節の後半から17節のところには戦いの呼びかけがあっても参戦しなかった。ルベンは心の秘密は大きかった。ルベンは大いに心安した。心安してぼんやりとして戦いに参戦しないどころか、もう羊飼いのその羊の笛の音を聞きながらボーンって何の役にも立たないことをしていた。それもまたこのデボラとバラクの歌に書き記され、またこのヨルダン川の東側に住んでいるガド族、マナスのハム族、ルベン族、彼らは戦いになぜ参戦しなかったのか。またダン族とアシェレ族はその海辺にとどまって、ね、海洋貿易でもしていたんでしょうか。とにかく彼らもその戦いに参加せず自分の生活の場にとどまっていた。で、それに引き換えですね、最も戦いの功労の部族は、ゼブルン族とナフタリ族。彼らはもう命を賭してでも、命がけになっても、彼らは参戦しました。本当に私たちはですね、気をつけるべきですね。私たちは口では何とでも言うものです。イエス様もある例えでこういうふうに言っております。マタイの21章のところでですね、マタイの21章の28節からのところです。マタイの福音書21章28節から、ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけていた。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのです。本当にルベン族は行きますと言っておきながら行かなかったこの兄のようですね、心の中で思案して、ね、口先ではもう行く、口先ではやる、やりますって言っておきながら、すぐになんか思案してぼんやりとぼーっと考え巡らして思い巡らして、でそれでやらなくなってしまうというのは、本当に救いに入れない人たちの性質です。私たちはですから思案することなく何事もイエスに話していけばいいんです。思い巡らしてみても何のいいものもありません。もう一つですね、冒頭でお読みしましたのは第一ペテロの手紙です。第一ペテロの5章の何節からのところです。第一ペテロの手紙の5章7節から11節まで、 あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。ここでも記されていましたね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。思案せずに何事もイエスに話せ。あの賛美の通りです。なぜなら神があなた方のことを心配してくださるから。皆さんが何か思い煩ったところで、何か心配になったところでですね、皆さんの思い煩い何の得にも一文の得にもなりません。神ご自身が心配してくださって皆さんのことを全て良い方向へと計らってくださる。昨日の夜も交わりの中においてイエス様が皆さんを悪いものから守っていてくださるのだから、皆さん何も思い煩い心配いらないんです。むしろ自分自身が、ね、このイエス様の恵みを見えなくしているその目が曇らされていることを心配するべきです。皆さん耳がイエス様の御言葉を聞けなくしている、有益な命の言葉よりもなんか無益な夜迷い事の方に心配してしまう、そのような心の特性をこそ皆さんは正すべきなんです。神ご自身が皆さんのことを思って心配してくださる。ですから皆さんはしっかりとですね、思い煩うことをせず主に対しての信仰を保つべきです。思い煩ってばかりいたら何が来るか、それ吠えたける悪魔が獅子のようにですね、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。悪魔サタンは吠えたける獅子のように、ね、ガオガオ言いながらですね、それでそのガオの呼び声にもう怯えてめーってもう心しないるものを探し求めて、そういうものを見つけたらですね、もっとそいつに もっとひどく吠えたける獅子のようにその怯える人を怯えさせるようになってしまいます。だから八節に書いてある通り、身を慎み目を覚ましていなさいと言われているんです。九節、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。悪魔に立ち向かうこと、それは何か武器とか兵器ではありません。固く信仰に立つことによってです。信仰の大盾によってこそ悪魔は悪しき者が放つ火の矢を防ぐことができます。皆様には信仰、思い煩いとか思案すること、それは火の矢をどんどんですね打たせて、火の矢によって燃え立たせられる燃料のようなものです。思い煩いとか思案すること、それは燃料投下するようなものですね、火の矢。むしろ固く信仰に立ってですね、御言葉を宣言するんです。怖くてもいいんです。でもその怖い感情よりも御言葉を優先させること、これが十字架です。もう自分自身今まで、そんな気持ちになれない、イエス様が守ってくださるそんな気持ちになれないっていう思いを、それをトリコにしてキリストに服従させ、御言葉にはこう書いてある、私は不真実だけれども、でも御言葉は世の終わり以降も残る確かな言葉だから、私たちはこの言葉に委ねますと、そのように信仰の大盾を張るんです。ならば悪いものが放つ火の矢を 打ち消すことができます。兄弟姉妹たち、ね、イエス・キリストが十字架にかかって死んで葬られて蘇られてから、このことを信じる昔からの兄弟姉妹たちもずっとそうやってですね、この信仰の戦いをして勝利して、そして信仰の継承を子々孫々へとしてきて、そうして今皆さんの耳にこの福音が届き、イエス・キリストを信じる信仰者として皆さんも立っております。皆さんも固く信仰に立ってですね、この苦しみを乗り越えてくるんです。そして後に皆さんに続く兄弟姉妹たちにもその信仰を受け継がせていくんです。10節以降、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、ね、もう皆さんすでにキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神がそのことをしてくださったんです。皆さんもうすでにキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れられたんです。そのことを信じますか？皆さんは聖書に書いてあることはもうそのままですね、その気になっていなくても、でも書いてあるから、お言葉通りですから、好みになりますように、そういうふうに信仰を持って告白するべきです。この神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。アメン。あなた方をしばらくの苦しみの後でって書いてありますね。苦しみは通るんです。皆さん今苦しいでしょうか？であるならば、それを忍耐して御言葉を従順服従していくならば、その苦しみの後で完全になります。固く立つことができます。強くされます。不動のものとしてくださいます。してくださるのは神様です。皆さんが頑張ってするんじゃないです。皆さんにとって必要なことはただ御言葉に対する従順と服従だけ。たとえそういう御言葉に書いてある気が起きなくても、それでも御言葉に対してアーメンと、自分の感情、自分の思い、自分の意思、それを御言葉の前に否んで御言葉を服従させる、御言葉に服従する、するならば皆さんは主にあって完全なものとされます。主にあって固く立たせられます。すべて主が成してくださるんです。だから私たちはこの神様に賛美を捧げるべきです。デボラとバラクのように、本当に私たちはですね、恐れ退くものではなく、信仰を持って進みゆき、勝利を勝ち取る。そして、ね、本当にこのデボラとバラクの歌、まあ、この戦いに参戦した部族に対しては賞賛が与えられ、また、ね、この戦いに参加しなかった者たちには恥が与えられており、ね、ルベン族のように大いに思案する者は、なんでお前たちが羊飼いの笛吹きにぼんやりと聞いて戦いに参戦しなかったんだ、そのような恥が、ね、歌の中に練り込まれてしまっております。皆さんは恐れ退いたり思案したりして、ね、恥を受けるものではなく、むしろ信仰を持って大胆に参戦し、そして本当に功労賞を、ね、主からいただく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは恐れ退くものではなく、信仰を持って進み出て大胆に勝利し、勝ち取り、分取り、そして賞賛を受ける者たちです。どうかこの信仰のうちにしっかりととどまる私たちでありますように、思案することなく、ぼんやりすることなく、ただぼんやりと羊飼いの笛吹きに耳を傾けたりしているならば、悪魔サタンは吠えたける獅子のごとく食らい尽くすべき獲物を狙いながら探し求めている。主よ、本当に思案しているとその吠えたける獅子のような悪魔サタンの格好の餌になってしまいます。どうか思案することなく ぼんやりすることなく、しっかりと信仰の御言葉によって思いの中を満たし、そして大胆に進み出て、兄弟姉妹と共に勝利を勝ち取り、兄弟姉妹と共に分取りを楽しみ、そして栄光を共に勝ち取る私たち一同でありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊い主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。